こんにちは、 UIT の玉田です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていこうと思います。今回は2024年11月に開催されました JSConf JP2024 のエピソードについて話していこうかなと思います。で、今回はですね、主に JSConf JP のスポンサーのブースにスタッフとして参加していました私と、あと、ハルケンさん、キサナカさんの、3人で今回はお話ししていければなと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、まずはですね、本題に入る前に、キサナカさんは今回初めてということでしたので、まあ、軽くどういったことをされているのか、自己紹介をお願いしてもよいでしょうか。
はい。北中と申します。Yahoo ショッピングでフロントエンドを担当していて、共通 UI ライブラリーの開発などしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと共通 UI ライブラリー気になりますね。後で、はい、個人的に聞いてみようかなと思います。
ぜひ、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。
それでは、JSConf JP についてですね。で、今回のカンファレンスでは、LY のエンジニアも複数のセッションで発表しました。公式の、はい、LY のエンジニアリングブログにも掲載されているんですけれども、LY のエンジニアとして3つのセッションが発表されました。で、まず、それぞれについて、軽く内容について紹介できればなと思います。で、1つ目のセッションがですね、ステップバイステップで進める Yahoo 知恵袋のフロントエンドリアーキテクトです。で、こちらの内容はですね、結構かなり現場の話というか、大規模なプロジェクトの開発において、フロントエンドエンジニアがこうリアーキテクト、どういった形でその問題に対して解決していくかということについて話されました。で、まあ、こういった大規模なプロジェクトだと、まあ、課題がたくさん出てくるんですけれども、まあ、そういった課題に対してどういった感じでこう、まあ、問題を解決、具体的な解決方法もそうですけれども、問題のまあ分割の仕方ですね、コストの観点、あとその問題を分割可能かどうか、そういったまあいろいろな観点でその問題の向き合い方自体ですね、そこについてこう話していくという、結構このあたりはこう現場の話っていう感じで、かなりこう聞き応えのある内容でした。はい。もう一つが、スポンサーセッションですね。Yahoo Japan トップページにおけるマイクロフロントエンド、大規模組織におけるフロントエンド開発を加速させるにはです。で、こちらも、割と現場寄りの話ではあるんですけども、もう少しこう設計によった話ですね。で、Yahoo Japan トップページは想像できるかなと思うんですけども、すごく多くのステークホルダーが関わっているということで、開発速度がすごく低下しているという問題があったというところです。で、もちろん、それぞれのこうステークホルダー、トップページ、その開発速度を上げる必要があるのでですね、そのために、まあ、どういったこう取り組みができるのかっていうところで、このセッションでは、マイクロフロントエンドに注目して、それを解決するという選択肢を紹介していました。で、マイクロフロントエンド自体はですね、まあ、いろいろな、こう、解決方法があります。まあ、例えば、モジュール、フェデレーション、エゴコンポーネンツ、アイフレームみたいな、いろいろな既存な解決策が紹介されていました。しかし、このセッションの中では、最終的に、まあ、独自実装をすることで、解決したという結論になりました。で、まあ、具体的にどういった独自実装なのかは、はい、ぜひセッションのアーカイブを見ていただければと思います。最後に、セッションですね。LINE や Yahoo におけるプリレンダー技術の導入とその効果という、セッションになります。で、こちらはですね、確か UIT Insight でも、以前、Google I.O. のエピソードで紹介していたんですけれども、Chrome 122で、スペキュレーションルールズ API というものが導入されました。で、こちらのスペキュレーションルールズ API を、いち早く Yahoo Japan のトップページに導入して、どういった結果が得られたかというところを紹介しています。で、これ、内容が結構面白くてですね、実際には必ずしもいい結果が得られなかった。すごく、浜田さんも話してたんですけれども、こう、理想的にはこう、なんですかね、こう導入してこういったいい結果が得られましたみたいな発表にしたかったんですけれども、まあ、実際にこう結果を見てみると、そうではなかった。っていう、なかなか面白い結論になったんですけども、ただ、まあ、それに対して、こう、なぜそうなったかっていうところの、まあ、考察が結構重点として置かれていました。で、まあ、ただ単にそういう、そう、API をいろいろと導入して、まあ、すごく良くなったっていうことになるとも限らないっていう、結構、まあ、そこら辺はすごい あるあるなんですけれども、まあそういった考察も含めて、こういったいろいろな検討をされているっていう取り組み自体についても、かなり興味深い内容なのかなと思います。という感じで、3つのセッションが紹介されていました。で、このセッションすべてアーカイブで公開されていますので、ぜひ、UIT インサイドのショーノートのリンクから見てみて、はい、皆さんもぜひご覧になってください。ではですね、LI の話はこれぐらいにしまして、実際に私たちスタッフではあったんですけれども、ちょくちょくといろんなセッションを見に行ったりとかという機会がありました。というわけでですね、この LI のセッションに限らず、印象に残ったセッションについて3人で話していければなと思うんですけれども、ではですね、もういきなりハルケンさんに聞いてみようかなと思うんですけども、はい、どういったところが気になりましたかね。
はい、そうですね。僕からはじゃあ2つほど取り上げたいと思ってます。一つ目は、Web 標準の進化を止めないベースラインというブラウザサポートの考え方というセッションですね。こちら、僕が普段からですね、開発業務で、リアクト並びにそのコンポーネントの作成に、CSS を書いているんですけど、その際にですね、実現したいことに対して、CSS の新しい機能どんどん出てくるんですけど、新しい機能を使おうって思った時に、そもそもこの機能ってサファリなり、クロームなり、ファイアフォックスなり、すべてのブラウザサポートに対応しているんだっけとか、使って大丈夫なんだっけって思うことが多々ありまして、そんな中でですね、今回この先生の話で、ベースラインというものを紹介しておりまして、今現在ですね、この MDN のページだったり、Can I Use のページに、チェックマークのアイコンのようなものが出てるんですが、こちらのもので、この CSS の機能は比較的新しめの機能だけど、全ブラウザ、互換性あるよだったり、この機能はもうあらゆるシーンで使っても大丈夫だよみたいなところの指標を、ベースラインというもので、分かるようになっていてですね、とてもこの実装マークアップをエンジニアとしてとても有益な情報だなと思ってとても印象に残りました。はい。で、2つ目はですね、ストーリーブックとの上手な向き合い方を考えるというセッションです。ストーリーブックってなんか普段フロントエンド開発する際に、とりあえず導入するというか、あると嬉しいよね、みたいな印象で結構使ってる方も多いと思ってるんですけど、ストーリーブックの、そのストーリーブックから得られる恩恵を十分に得るためには、結構カスタマイズすべき事柄が多くてですね、本当にストーリーブックをうまく活用できていますかっていうのを問いかけられた気がして、改めて、なんかそのストーリーブックの向き合い方をなんか立ち返らせてくれたセッションだったなって思ってました。なんか今後ストーリーブック改めてメンテナンスしてみて、なんかもっとストーリーブックのをどう活用していくかとか目的を持って使えたらいいなっていうふうに思ったセッションでございました。はい、僕からはこの2つですね。とても印象に残ったものになってます。
はい、ありがとうございます。この2つのセッション、ちなみに私もたまたま両方聞いてまして、そうですね、一つ目のそのウェブ標準の進化を止めないっていうやつは、これ発表したい方自体が Google Chrome のアドボケートの方ですよね。
で、はい、
すごい Google というか Chrome がそういうベースもそのベースラインっていうのをすごく推し進めていて、そうですね、これは本当に多分ウェブに関わってる方全員すごい有益なことだと思いますし、
はい、
だいたい Can I Use 見てっていう感じになりますね。ですよね。
はい。キャナイユーズを見るんですけど、そこから、結局どうなんだっけみたいなのが、ちょっと分かりづらかったりしてたんですけど、今回で、ちゃんと、なんか、もう自信持って使えるとか、自信持って使えないって言い切れるような指標が出てきて、とても、なんか、いい情報だなって、はい、思いましたね。
うん、そうですよね。これは本当にすごい、前進したなっていうところです。
はい。
で、二つ目のストーリーブックですね。これは、私もすごい共感を持っていていて、私もそうですね、ストーリーブック、割と、いろいろな感情を持っているので、なんか結構そうですね、ストーリーブックって機能は多いんで、なんか目的をちゃんと持たないといけないなっていうのは、そうですね、これをセッション見る前から思ってはいたんですけど、すごい改めて思いましたね。うん。
はい。なんか、X の反響もだいぶあったような印象で、みんな同じことを思ってるなと思いましたね、
は
い。
うん、ここら辺は割と皆さんいろいろと思うところがあるっていうところ。でもすごい言語化、すごく感想としてはすごい言語化がうまくて、
そうですね、
そうですよね、はいはい、そこはすごく良かったなと思いました。 では北中さんから何かこう気になるセッション何か教えてもらえますかね。
はい、私が挙げたのが一つなんですけど、 How to Automate Yamada Mystery っていうセッションがありまして、ちょっとこれ会場で見たかったんですけどちょっと見れなくて、後から配信で見たんですけど、ぜひ会場で見たかったなと思いました。自宅を脱出ゲームのように変身させるという内容で、ウェブの技術構成の解説のもちろんなんですけど、ホームアシスタントとかラズベリーパイも活用されていて、結構本格的にやられていて、で、実際の脱出ゲームの参加者も楽しませようっていう意図はすごい感じたんですけど、セッションの視聴者も楽しませるような演出があったりして、セッション自体楽しい雰囲気が伝わってきて良かったなって思ったので挙げさせていただきます。
ありがとうございます。これは実はまだ私見てないですね。で、結構そうですね、なんかそうですね、説明の内概要の説明文だけだと、あんまりこう、ウェブ関係ないんじゃないかなっていう懸念はあったんですけど、そのあたりはどうですかね。ウェブをふんだんに使った、こういう技術になってますか。
はい。もちろん、ウェブも使われていて、スベルトだったかな、スベルトで、その人物のキャラクターカードを作ったよとか、データベースはこれ使ってて、画像のホスティングとかこれみたいなのはちゃんと解説があって、で、サーバーと、連携して、部屋の仕掛けみたいなのを作ったよみたいな感じでしたね。
うん、なるほど。結構気になってきましたね。
これ、僕も実は見たんですけど、僕、マーダーミステリーちょっと個人的に好きで、ちょっと気になったんで、アーカイブも含めて見たんですけど、やっぱその、結構マーダーミステリー体験をとても重視してらっしゃるなって思ってて、その発表者の方々も、やっぱりその会場にいる方にもちゃんと、体験としてこう、なんか分かりやすく伝えやすくっていう、なんかところの心情がとても見えていいセッションだなって思いましたね。で、その、これをやりたい、こういう体験をしたいためにどういうことが必要で、これをじゃあどう解決しましたっていうのをこう、手順よくなんか説明していたセッションだったなっていうふうに思いました。
発表自体もすごい気になって
ますね。そうですね。ジョークも交えつつでしたね。
そうですね。ちゃんと最後に犯人とかも明かされるので、そういうストーリー構成も面白かったです。
ストーリー性もありましたね。そうです、そうです。
すごいですね。それ、なんか、あんまり、なんていうんですかね、こう、JS コンフとかだとすごい真面目な話が続くのかなと思ったんですけど、意外とそうでもないよ。私も、これではないんですけども、そういうなんかこう、メディアインタラクション系の発表とかもいくつかあったりとかで、すごくバリエーションがすごいセッション今回多かったなと思いましたね。
このセッションも実際はとても具体的なその技術説明もありましたので、とても、はい、刺さるそのある人もいたんじゃないかなと思いますね。
う
ん、
はい、ありがとうございます。ではですね、最後私から2つちょっと紹介したいんですけども、1つ目がですね、割とこう、なんていうんですかね、こう、この UIT インサイトに、以前この LINE 社に、はい、所属されていました、うひょさんが発表されていたセッションがありまして、これは結構、なんていうんですかね、JavaScript を支えるエコシステム、かっこ漫才っていう、なんかすごい、結構ふざけた感じの内容かと思いきや、すごい、なんていうんですかね、フォーマットとしては漫才なんですけれども、ちゃんとこう、今までの JavaScript のエコシステムっていうのを、すごい網羅的に振り返られる、すごい、面白いですし、時間も短い中でギュッと詰め込まれた、なかなかこう、割とうひょさんたちを褒める感じな内容になってるんですけど、すごく内容としても結構、特にあれですね、こうフロントエンドの概要について知りたい方とかも、すごくおすすめでした。
そうですね。なんか今のフロントエンドはこんな感じだみたいなのを、こう広くこう紹介してくれていて、これから学びたい人も、まず一旦これを聞くのもいいのかなっていう感じのセッションでしたね。
そうですよね。割とこう、誰でも知ってる、例えば NPM のパッケージみたいな、パッケージマネージャーから、いろいろこう、すごい最新のこのビルドツールみたいな。この紹介とかもあったりして、すごくいろいろと知ることができる内容になってます。もう一つが、最後の、セッションになってまして、経営者の視点で振り返るウェブという、これ、前で言うと、キーノートの最後、なんて言ったらいいんですかね、こう最後に全会場で発表されるセッションになってたんですけども、これは英二さんという方が、今までのチャレンジについて、振り返っていくっていう内容になってました。で、これなぜ取り上げたかっていうと、やっぱりそうですね、結構私がそのフロントエンドエンジニアと初めて会った時に聞きがちなのは、なんでフロントエンドエンジニアになったんですかっていう 感じで結構聞くことが多いんですけども、まあ割とそういう、こう、なんていうんですかね、こう技術の話というよりは、フロントエンドっていうのに触れたきっかけみたいなのとか、そういったものをこう思い出すきっかけになった内容になってて、すごい自分がこうフロントエンドの技術触り始めたのって確かにこんな感じだったよなみたいな感じの内容が振り返るきっかけになったなっていうところで、今回挙げさせてもらいました。ではですね、こういった感じでいろいろなセッションが、はい、JS コンフの中ではありました。で、まあこれすべて配信後から見ることができる状態になってますので、皆さんもぜひ気になったセッションについて見てみて、あと気になったセッションがあれば、まあ、他の方にもいろいろと紹介したりしていければなと思っております。
今回の JS コンフの会場、まあ、我々スタッフとして参加して、ブースのスタッフとして参加したんですけど、とても会場自体はとても人が多く盛り上がっていて、セッションによってはもう座りきれない具合の立ち見が出るぐらいが多かったりとかしてて、とても賑わったカンファレンスだったのかなっていうふうに思いますね。はい、でブースの方にもたくさん来てくださいまして、いろんな話を聞けてよかったかなっていうふうに思っております。で、まあ、これ以外にもたくさん、今回のカンファレンスのアーカイブが残ってるってことで見れるっていうのもとてもいい環境だなと思うので、ぜひ他のセッションを見ていってほしいなと思っております。
はい、そうですね、すっかり会場の様子などそういったカンファレンス自体について紹介するのを忘れてましたね。はい、本当にそうですよね。すごい知名度もあるということもあり、今回すごい私が知る中で多分日本最大級のフロントエンドのカンファレンスですし、やっぱりこう本当にいろいろなセッションっていうのもそこですけれども、まあいろんなバックグラウンド、本当にフロントエンドってバックグラウンド広いなっていうのは、はい、思ってますので、そういった本当に触れ合いの場にもなっているっていうところは今回改めて感じましたね。というわけで、今回はConf.jp2024 について話していきました。LINE ヤフーのフロントエンド組織ではこのようなフロントエンドに関する議論や意見交換を日々行っております。今後も LINE ヤフーに関するフロントエンドの情報交換を行っていきますので、ぜひ聞いてみてください。またこのポッドキャストのご意見ご感想についても受け付けておりますので、いつでも投稿していただければと思います。それではありがとうございました。
ありがとうございました。